ローカル AI が進歩してもデータセンター推論が主流に残る可能性が高い理由。ローカル AI はプライバシー保護、オフライン動作、即時応答用な役割を担うものの、最高性能と大規模処理の中心はデータセンターに残る可能性が高いでしょう。主な要因は変化し続ける性能基準、バッチングと高いアクセラレーター使用率。データセンター向けハードウェア複雑化するエージェントタスクです。オープンウェイトモデルを利用できることと、個人用デバイスで効率的に実行できることは別である。将来のノートパソコンが現在の最高性能モデルを実行できても、その時点のデータセンターモデルは、より高い性能とより長時間のタスク遂行能力を提供できる可能性がある。データセンターは複数のリクエストを動的にまとめて、アクセラレーターを共有することで、個人用機器よりも高いスループットと使用率を達成できる。ローカル推論のコストは GPU の購入費だけでなく、減価償却、電力、保守管理、低い使用率まで含めて算出する必要がある。実際の市場はローカルとクラウドのどちらか一方が消える形よりも、タスクごとに両環境を連携させるハイブリッド構造に近くなる可能性が高い。オープンウェイトモデルと主語言語モデルが急速に進歩する中、あらゆる AI が最終的には PC やスマートフォン上で実行されるようになるという見通しが繰り返し語られている。ローカル実行には AP 容量を削減し、機密データを外部に送信せず、インターネットがなくても動作するという明確な利点がある。しかし、ローカル AI の成長とデータセンター AI の衰退は同じ命題ではない。今後、個人端末上で実行される AI が大幅に増えたとしても、総演算量と高難度タスクを基準に見れば、データセンターが推論の中心であり続ける可能性が高い。その理由は、モデルの規模だけでなく、性能競争、ユーザー需要、バッチ処理、ハードウェア利用率、総所有コストが複合的に作用するためだ。まず区別すべき3つの概念、ローカル AI をめぐる議論では、異なる軸が頻繁に混同される。区分意味、反対概念オープンウェイト学習済みのモデルウェイトをダウンロードし、定められたライセンスの範囲内で利用できるウェイトが公開されていないモデル、ローカルオンデバイス推論 PC、スマートフォン、車両。社内機器上で直接実行する方式、外部データセンターで実行する方式、セルフホスティングユーザーが選んだサーバーやデータセンターでモデルを運用する方式、モデル提供者の API を利用する方式、オープンウェイトは必ずしもローカルを意味しない。企業は、オープンウェイトモデルをレンタルした GPU クラスターや自社のデータセンターでサービスとして提供できる。反対に端末メーカーが非公開の小規模モデルをスマートフォンに搭載することもできる。したがって実際の問いは公開モデルが進歩するかではなく、各タスクをどの演算環境で処理することが、性能、コスト、プライバシー保護、運用の面で有利か、である。オープンウェイトも、内地に完全なオープンソースを意味するわけではない。利用再配布派生モデルに適用される条件は、モデルのライセンスごとに異なるため、商用展開の前には該当するライセンスを別途確認する必要がある。将来のローカルモデルは、現在の最高モデルに追いつける量子化、知識上流枝刈り、推論エンジンの最適化、専用 NPU の進歩により、同水準のタスクをより少ないメモリと電力で処理できるようになる。現在はサーバーを必要とする能力の一部が、数年後にはノート PC やスマートフォンへ移行するという見通しは十分に合理的だ。ただし、比較基準は固定されていない。将来のローカルモデルが現在の最高モデルと同程度になる間にも、データセンターモデルは次の方向へ進歩し得る。より複雑な推論と計画より長いコンテキストと大規模な検索結果の処理、画像、音声、映像を組み合わせたマルチモーダルタスク、複数ルと外部システムの安定したレオ、多数のエージェント、または候補経路を活用した推論。長時間のタスク中にエラーを発見して復旧する能力したがって、現在の最高性能をいつかローカルで実現できるという命題と、その時点での最高性能もローカルで実現できるという命題は異なる。前者は技術の効率化によって実現する可能性が高いが、後者はデータセンターが提供する電力メモリネットワークアクセラレーターの規模も進歩し続ける限り、引き続き困難である可能性がある。ユーザーにとって十分な性能の基準も高まる。 初期の生 AI を代表するタスクは、質問への回答、短い文書の要約、メールの下書き、簡単なコード生成だった。このようなタスクは、小規模なローカルモデルでも有用に処理できる。一方、AI エージェントはコードリポジトリ全体を読み、複数のファイルを修正し、テストを実行しながら、検索と外部ツールの呼び出しを繰り返す。研究エージェントは複数の資料を比較し、中間結果を保持しながら長時間作業しなければならない。業務自動化エージェントは権限、データベース、社内システムまで扱う必要がある。長時間のタスクでは各段階のエラーが累積する。1段階の成功率が高くても、数十回の判断とツール呼び出しを連続して実行すればタスク全体が成功する可能性は大きく低下し得る。このためユーザーは単に一件の回答品質だけでなく、次の能力を評価するようになる。目標と制約条件を長時間維持できるか、失敗したツール呼出しを診断して復旧できるか、未確認の内容を事実であるかのように作り出さないか、コードと文書の幅広いコンテキストを一貫して理解できるか、人間が介入しなければならない回数を減らせるか。より強力なモデルが手戻りや監督時間を減らせるなら、トークンあたりの価格が高くても、業務全体のコストは低くなり得る。反対に短く頒布的なタスクでは、安価なローカルモデルの方が合理的だ。結局、選択基準はモデルの価格だけでなく、完了したタスク1件あたりのコストと失敗リスクである。データセンターの中核的な利点はバッチ処理とリソース共有だ。大規模言語モデルのトークン生成は、モデルウェイトをアクセラレーターのメモリから繰り返し読み出す処理に大きく依存する。単一のリクエストだけを処理すると、大規模な並列演算装置とメモリ帯位幅の一部分が十分に活用されない可能性がある。サービングシステムは異なるユーザーからのリクエストをバッチにまとめて行列演算を行う。この時、1回の演算処理で複数のリクエストを同時に処理し、演算密度とスループットを高められる。先に終了したリクエストを外し、新しいリクエストを追加する連続バッチ処理は、入力帳と出力帳がそれぞれ異なる実際のサービスにおいて、利用率を高める中核技術だ。バッチ処理によって、リクエスト数に比例するコストが完全になくなるわけではない。リクエストごとに計算すべきトークンと KV キャッシュがあり、バッチが大きくなるほど、メモリ使用量と待ち時間も増加する。運用者は次の要素までバランスを取らなければならない。1秒あたりの処理トークン数、最初のトークンが出るまでのレイテンシー、リストごとの出力トークンのレイテンシー、KV キャッシュが占めるメモリ、長いコンテキストと短いコンテキストのリクエストの混在、サービスレベル目標と最大同時リクエスト数。それでも大規模サービスにはリクエストが継続的に入るため、個人用 GPU よりもアイドル時間を減らしやすい。モデルのレプリカを複数力で共有し、トラフィックに応じてサーバー数を調整し、一部のタスクを適切なアクセラレーターへ移すこともできる。個人用 GPU は平均利用率が低くなりやすい。個人用機器は必要な時にすぐ利用できるが、一日の大半を待機状態で過ごす場合がある。複数のエージェントを同時に実行しても、大規模サービスのように、さまざまな長さのリクエストを継続的に投入することは難しい。ローカル機器の経済性は最大処理速度ではなく実際の利用率に左右される。高価な GPU を所有していても1週間に数時間しか使用しなければ有効トークンあたりの資本コストは大きくなる。反対に映像制作、ソフトウェアテスト、大量の文書処理などの継続的なタスクがあればローカル機器の利用率が高まりコスト競争力が生まれ得る。複数人にローカルサーバーを開放すれば、利用率とバッチ処理が高まる。しかし、その瞬間、認証、アクセス制御、ジョブ級、障害対応、冷却、モニタリングが必要になる。規模は小さくても、データセンター運用と同様の問題が生じるということだ。データセンター向けアクセラレーターは目的と構成が異なる。コンシューマー向け GPU も生 AI に強いが、ゲーム、グラフィックス、汎用演算を合わせて考慮して設計されている。データセンター向けアクセラレーターは大容量の高帯域メモリ、アクセラレーター間接続、ラック単位の拡張、低精度 AE 演算に重点を置いている。GeForce RTX 4090はコンシューマー向け GPU で NVIDIA B200 はデータセンター向け A アクセラレーターだ。 著者が比較書した推定値によると、NVVDAB200 は同じ電力水準で RTX4090 より演算性能が約3倍高く、メモリー帯幅は約4倍に近い。この差は大規模モデルをメモリに載せ、コースループットでサービスを提供する際にデータセンター側に有利に働く。ただし、両製品の性能値を単純な比率で比較してはならない。公開されている AI 演算量は、精度、スパース性の適用有無、電力上限、システム構成が異なる場合がある。実際の推論性能は、モデル構造、量子化方式、バッチサイズ、コンテキスト帳、ソフトウェアスタックまで同一条件に揃えたベンチマークで判断すべきだ。大規模モデルを複数のアクセラレーターに分割すると、通信コストも発生する。データセンターは高速インターコネクトと最適化されたネットワークを提供するが、分散推論は無料ではない。小規模なモデルであれば、むしろ単一のコンシューマー向け GPU で実行する方がシンプルで効率的な場合がある。ローカル推論の実際のコストを計算する方法、GPU を購入したため、その後の推論は無料という計算には、資本コストと運用コストが含まれていない。次の項目をすべて含める必要がある。ローカルの総所有コスト購入費、予想中古価値、プラス電気代、プラス冷却費、修理交換費、プラス運用時間の価値。これを実際に生成した有効トークン数や完了したタスク数で割れば、比較可能な単価になる。単純な出力トークンではなく、研修後に利用できる成果物を基準に計算する方が正確だ。電気代は次のように推定できる。平均消費電力、KW、か実行時間、HESH。無電力単価電源ユニットの損失、CPU とメモリ、冷却設備の消費電力も含める必要がある。地域ごとの電力単価と機器の使用時間は大きく異なるため、すべてのユーザーに適用される固定の月額電気料金を提示するのは適切ではない。クラウドの総コストには AP またはサブスクリプション料金に加え、データ転送待ち時間、プロバイダーの切り替えコスト、利用量の制限、機密情報の管理コストが含まれる場合がある。利用量が少ない。または不規則であれば重量課金サービスが有利になりやすく、安定して予測可能な大量処理であれば、自社設備や予約型インフラが有利になる可能性がある。ローカル AI が明確に有利な領域、データセンターの経済性がローカル AI の必要性をなくすわけではない。次の条件では、最高性能のモデルよりもデータの統制、可用性応答時間の方が重要になる場合がある。状況ローカル実行の利点、確認すべき制約、オフライン環境、インターネット障害や通信制限なく動作、端末性能とバッテリー消費、機密情報の処理部データを外部サーバーへ送信せずに済む、端末の盗難、マルウェア、ローカルログの保護。キーボード音声支援、短いレイテンシと即時の応答モデルの規模と精度。反復的な小規分類利用量が十分であれば低い限界費用、初期開発期、コスト車両、工場現場制御、ネットワークの往復なしに素早く判断安全性の検証とアップデート体制。パーソナライズ機能、端末内のユーザーコンテキストを活用、権限管理とデータ削除、プライバシー保護もローカルなら安全、クラウドなら危険という二分法で判断することはできない。ローカル機器が感染していたり、ディスクが暗号化されていなかったりすれば、データが漏洩する可能性がある。反対に、クラウドサービスもデータ保持の制限、暗号化、分離された実行環境を提供できるが、ユーザーは実際の技術構造と契約条件を確認する必要がある。最も可能性が高い形態はハイブリッド AI だ。ローカルとデータセンターは、一方が下方を完全に置き換えるのではなく、役割を分担する可能性が高い。端末上で音声検出、個人情報の除去、短い分類、簡単な生成を処理する。タスクの難度と機密性をローカルルーターが判断する。複雑な推論、長いコンテキスト、大規模な検索が必要な場合にのみデータセンターモデルを呼び出す。結果の一部をローカルで検証したり、ユーザーデータと組み合わせたりする。接続が切れた場合は、機能が制限されたローカルモデルへ切り替える。この構造では、クラウドの呼び出し量を減らしながら、必要な時には強力なモデルを利用できる。プロバイダーは小規模モデルをフィルタリング・ルーティング・過垣生成に使用し、大規模モデルを難しいリクエストにのみ割り当てられる。 ユーザーは公開モデルをローカルで実行しながら、別のデータセンターモデルを補助手段として接続することもできる。推論の大部分がどの指標を指すのか、まず定める必要がある。ローカル AI とデータセンター AI の比率は、測定単位によって全く異なって見える。この区別は、単純な市場シェアの議論で頻繁に見落とされる要素だ。リクエスト件数。スマートフォンの短い自動補完や分類が増えれば、ローカルの比率が高くなる可能性がある。生成トークン数。長文書やエージェントタスクがクラウドに集中すれば、データセンターの比率が高くなる可能性がある。演算量。難しい推論、複数候補の生成、マルチモーダル処理がデータセンターの総演算量を押し上げる可能性がある。支出額。高額な企業向けサービスとインフラがデータセンターへの支出比率を高める可能性がある。ユーザーの体感時間。常時稼働するローカル支援機能により、ローカル AI をより頻繁に使用していると感じる可能性がある。したがって将来、ローカルのリクエスト件数が増える一方で、AI の総演算量、高難度タスク、それに関連する支出はデータセンターに集中するという状況があり得る。すべての AI がローカルへ移行する、あるいはローカル AI は重要ではないという表現は、いずれもこの違いを見落としている。見通しを変え得る変数、データセンター中心の見通しは、確定した法則ではない。次のような変化が起きれば、ローカルの比率が予想より早く高まる可能性がある。多くの業務でモデルの能力が実質的に飽和し、より強力なモデルの価値が小さくなる場合、メモリ容量と愛域幅が大きい低種電比デバイスが普及する場合、上流途と量子化によって高難度の推論能力をほとんど失わずに、大幅に縮小できる場合、プライバシー国家安全保障に関する規制が、外部サーバーへの送信を厳しく制限する場合、電力網、半導体供給、許認可の制約によってデータセンターの拡張が鈍化する場合、分散型の端末リソースを束ねる技術と報酬体系が成熟する場合、反対に、エージェントタスクがさらに長時間化し、映像生成とリアルタイムのマルチモーダル処理が一般化し、データセンターのアクセラレーター利用率と電力効率が改善し続ければ、中央集約型推論の優位性が強まる可能性がある。結論、ローカル AI はいずれ消える周辺技術ではない。スマートフォンの支援機能、機密情報の処理、オフライン作業、レイテンシが重要なサービスにおいて、不可欠なレイヤーになる可能性が高い。オープンウェイトモデルは選択肢とセルフホスティング能力を広げ、プロバイダーへの依存を緩和することにも貢献する。しかし、モデルの効率化だけでデータセンターの必要性がなくなるとは考えにくい。最高性能の基準とユーザーの要求がともに高まり、データセンターはバッチ処理、高いアクセラレーター利用率、大容量の高帯域メモリ、リソース共有において構造的な利点を持つ。最も説得力のある長期的な見通しは、ローカルの勝利でもクラウドの独占でもない。短く、機密性が高く、即時性を要するタスクは端末で処理し、複雑で長時間にわたる高コストのタスクはデータセンターへ送る階層型構造だ。この環境で重要な競争力となるのは、一つのモデルの規模ではなく、タスクを適切な実行場所へ送るルーティング、コスト管理、データガバナンスである。